皆さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。
アシスタントの川原優馬です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今回ね、今年2020年最初のね、このこれからミュージックということで、
はい、
優馬くんも登場していただきまして、
はい、
揃ってね、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
でこの番組ね、今回の番組で何を話そうかなということで、過去のいろいろアーカイブを振り返っていたらですね、2011年の1月に開始したんですね。
はいはいはい、
ちょうど。で、9周年をね迎えて、今年は 10年目に突入。
お
ということで、
10年ですね。
そうなんですよ。
おめでたい。
そうで、一応2021年の1月で10周年っていうことになるので、今年ね10年目イヤーでね、いろいろ盛り上げていきたいなと思っておりますので、
ですね、
よろしくお願いします。
はい。
で、今月のテーマは2019年の振り返りと、今年の抱負、ね、それからもちろんね2020年のおすすめ音楽ということでね、私とゆうまくんのおすすめ音楽をどんどん紹介していきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。
お願いします。
この後ね、ゆうまくんにも2019年の振り返りと、そして抱負もね2020年の抱負も聞いていきたいと思いますのでね、はい、準備しておいてください
準備
最後までよろしくお願いします。
します。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さて、まずは今月のコレソンです。今月のコレソンは、私第2週パーソナリティの竹上久美子が2011年にリリースしたアルバム、女装とロンドより、冬のねこの季節の人気の曲ランプです。で、この曲なんですけれども、ゆうまくんもご存知の通りというかね、2011年、つまりこの番組を始めたばっかりの時にねリリースしたんですね。
あ、そうなんです。そうなるんですね。
確か覚えてて、なんかこうプロモーションをしないといけない、初めてのフルアル、全国ルーツやったんかな。で、ちょっとプロモーションしなあかんねって話をちょうどスタッフとしてる時に、今この番組にはいないですけど、村山新平くんというね、初代アシスタントのね新平くんがいろいろCD 屋さんで働いてたりとかっていうことがあったりして仲良かったんで、新平くんとなんかやり取りしてる時に、ラジオで喋ってくださいみたいな話を聞いて、それで喋ることになって、じゃあちょうどリリースもあるしプロモーションにもなりますので、ぜひぜひということで始めた覚えがあるんですけれども。
なるほど。
そうなんです。だからなんかこの曲を聴くと番組を始めた1年目のことをすごい思い出すんですね。
いいですね。
今も全然カミカミですけど、もっとカミカミでそれでなんかアシスタントの村山くんがすごいそういう勉強をすごいしてって、アナウンスの勉強とかもしてたし、ラジオ局で働いてるけど、最初緊張して結構カミカミやってであれ引っ張ってくれると思ったら二人でカミカミやみたいな状態に多分最初の方なってて、もうこの番組を聞いてたら後で怒られそうやけど、竹上さん悪口を言わないでくださいってね言われそうなんですけれども、そんな感じでね、ういういしくやってたんですけれども、その時代を思い出す曲で、このね、これからミュージックも10年目ということで、今年もねよろしくお願いしますの気持ちを込めてオンエアするのと、あと2020年は私個人としても活動17周年をね記念した、17で別に中途半端なんですけど、でも周年は毎年大事にしてて、もうゆまくんも分かると思うけど、この年になると続けられるということがすっごくありがたいことですよね。
その通りです。
そうなんです。ほんま普通に健康に歌ってられるだけでもすごいことやし、そこにお客様が来てくださるということがどんなにありがたいことかって思うようになるよね。
はい。
そう、10年前はなんか当たり前のようにその辺で歌ってたけど、ありがたいことやったなということをね、身に染みるこのね17周年で、いろいろね感謝のねイベントもね開催予定が決まっておりまして、でそこのイベントの中で過去にリリースした作品の、リクエスト企画というか、前の15周年とか16周年の時もそういうことをやったんですけど、16周年ができなかったんです。その病気でちょっと休んでたのであんまりできなくて、15周年の時もそういうリクエストしてもらった昔の曲をリアレンジしてライブでやるみたいなことをやってて、すごく好評だったので、元気にね17周年を迎えられた今年はぜひやりたいということでね、リクエスト企画も今年も実施予定なので、こちらの番組にもね、あの曲最近聴いてないのでリクエストしますっていうようなね、もうツイッターとかにね送っていただけたらオンエアしますのでお待ちしております。ではお聞きください。今月 月のコレソンは竹上久美子でランプ。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー。お聞きいただきましたのは竹上久美子でランプでした。
いい曲ですね。
ありがとうございます。
大好きです。
今ちょっとねその CM の間にもお話ししてたんですけれども、結構昔の10年前ぐらいの曲のキーが、私は結構高い曲が多くて、でリクエストを募るはいいけど、なかなかそれを 現状で歌って歌いこなすのが難しいみたいな話をちょっとしてたんですけれども、ゆうまくんは逆に10年前よりもキーが上がったって話をしてて、
上がってますね、
そっちの方がいいですよね、ミュージシャンとしてはストイックですよねっていう話をしてて、そうなんです。だからまあ巷のいろんな歌手の人とかが歌ってあるところを見て、現状キーをキープしてたり上がってる人とかを見るとやっぱ尊敬、偉いなと思って、そのねトレーニングしてはるんやなとか感動する毎日なんですけれども、はい、まあ、そんな私からですね、はい、2019年の振り返りとね2020年の抱負ということなんですけど、
はい、
まあ、2019年は春前ぐらいにちょっとそのメニエル病で病気治療でお休みしますっていうことを言って、でお休みをしてて、本当はもう1年ぐらい休まなあかんかなと思ってたんですけど、結構回復が早くて5ヶ月半年ぐらいで復帰ライブをすることができて、秋にはねなんとか復帰できたので、それがまあ良かったなっていうのと、それがさっき言ってた、まあ、健康の話にもつながるんですけど、やっぱ結構無茶をする生活が多かったので、いろいろ見直してね、徹夜をすることをやめたりとか、だからなんか子供がいると集中してガッてできる時間、小刻みやから、小刻みにちょっと練習してとかちょっとなんかやったらできるけど、作曲とかって結構集中してガーって何時間もやりたいから、なかなかそういう時間が取れなくて、集中しだすと朝までになっちゃって、こう昼夜逆転みたいなことが結構あって、朝からまた仕事してとかっていうことがあったので、まあ、まずは生活リズムを正すっていうとことか、まあ、運動をするとか食生活とか、そう当たり前のね普通の人がちゃんとやれてることをもう一回ちょっと見直してやろうっていう感じで、めちゃくちゃ大事です。そうそう、
それができてきたってことですか。
そうできるようになってきて、でもともとね極端で早寝の時は子供と一緒に寝るから9時とか10時に寝てるんやけど、その生活が続いてたらいいんけど、急に逆転しだすとずっとこう不健康みたいな感じやったから、まあそれをちょっと改善してね、健康体を取り戻して、
今
ね運動ちょっと増えたので、やっぱりさっき言ってた声の出る出具合とかもやっぱ体はね大事なのでね、2020年は健康に良いね音楽を届けられたらなっていうね抱負です。
あいいですね、
はい、
なるほどなるほど
という感じでございます、はい、そしておすすめの音楽なんですけれども、
はい、
番組にもね何度も登場してくれておりますね、アコースティックデュオのカプリスが2020年の3月20日に、ね、なんと全国リリース、
はい、
おめでたいですね、決まっております。パチパチパチパチ、
彼女らなんと10周年なんです。
あ
そういうことなんです。これ
もうじゃあ番組でプッシュせざるを得ない運命を感じますよね、は
い、
なんかね、
そういうことです。
そうなんですね、何度もねゲストもね来てくれたりしているんですけれどもね、うんうんうん、まあフルアルバムで、ファーストフルアルバム、
そうですよ、もうこれダスダス騒ぎであったんですよ。
あそうやな、
もうだって新譜4年ぶりですよこれ。
あそうなんや、じゃあずっと制作してたって感じ。
ずっと出します出しますって
撮ってはいた。
もう多分ね、カプリス周りの人たちはずっと待ってたアルバムです。
そうなんや、で、はい、撮るのに、まあ、なかなか制作時間かかったということなんですけれども、
そうですね、
タイトルがオードで、11曲入りのアルバム、結構ボリューミーですよね、はい、たくさん入って、2500円で、まあ、いつものカプリスの、ね、メンバーボーカルギターのアイカちゃんと、バイオリンコーラスの、あっちゃんね、はい、の2人に、ゲストもね加わって、ピアノとか、はい、ベースとかチェロとかパーカッションが田中亮太さん ね、
はい、もうね
重鎮でございますね、
豪華です、
ね、
はい、
で豪華メンバーでミックスマスタリング、なんと浅井源君、リベットタウンズの、リベットタウンズもね番組でもよくオンエアしていますが、かっこいいバンドなんですが、浅井くんね、エンジニアとしてもね活躍しておりまして、浅井くんのねミックスマスタリングとってまた好きです、個人的にね。
僕も大好きです。
すごく良いですね、
はい、
でアルバム紹介なんですけど、アコースティックデュオカプリスによる4年ぶりとなる新作ですね、
はい、
活動10周年にして初のフルアルバム、
はい、
ということで、アルバムタイトルの気になるねそのオードとは、うんうんうん、自然の事象にこと寄せて主観的な感情や思想を表現し、内面的な世界を自由な形式の曲に乗せて伝えるし、叙情詩のこと、
はい、難しいですよねこれね、
そういう意味なんや、
はい、
へえ、
とってもカプリスらしいというか、彼女たちらしいタイトルをつけたなと、僕結構いいなと思ってます。
カプリスの音楽ってすごく自然の映像が浮かぶというか、自然の形をすごい表現したような音楽が多いので、ね、はい、季節の移ろいの中に広がる様々な風景とともに祈り哀愁歓喜の心の動きを表現した全11曲、
はい、
ということで、まあ、さっきも紹介してね、ドラムベースピアノなどね、チェロマリンバアコーディオン そして管楽器などの、ね、サポートメンバーを交えて収録されて、ということでたくさんの、ね、方もやっぱ参加してるので、それだけレコーディングが大変だったんだろうなっていう感じはしますよね。はい、まあ、クラシカルだったりアンビエントだったりアイリッシュだったりね、ちょっと幅広いジャンルにね、旅行できるような、ね、旅するような、ね、一枚となっておりまして、
はい、これだからインスト曲とかも入ってるらしいですよ。
そうなんですね、
はい、ちらっとお聞きしましたが、
つばくらめと一緒にねカプリスがやったあのプラネタリウムのねコンサートに私見に行ったんですけど、はい、その時もいろんな風景に合わせてね、うん、音楽を奏でていって、やっぱりインストでも伝えられるね力量のあるね、うん、お二人だと思いますのでね、
そうなんです、
その力、そういった今までのこうなんていうか積み上げてきたねたくさんの力とかエネルギーがね全て詰まった凝縮されたね一枚になっておりますのでね、うん、ぜひ、皆さんにもね3月20日ねリリース後、
うん、
お手に取っていただきたいんですが、まずは、
はい、
先行で、
はい、
お聞きいただきたいと思います。花鳥と書いて、
うん、
ツバメと読むんですよね。
そうです、
ギュッと凝縮させたらツバメという感じになるらしいですよ。
そうなんです、これね素敵な曲なんです、
ね、
大好きです。
ではお聞きください、カプリスでツバメ。
景色は春を運ぶ
聴きいただきましたのはカプリスでツバメでした。
いい曲、
いい曲ですね。
本当にいい曲。
なんか曲もすごくいいし、全体のバランスがすごくいいですよね、
うん、
こういろんな音楽の素養をこう引き出しを見せてくれるけど、こう基本は温かい歌があってっていう、そのいい絶妙なバランスというかね、
カプリス、今のカプリスらしい曲がね、うん、できたなっていう感じですよね。
そうですね、
はい、音源として、はい、
10周年なんですかね、
はい、ということで随分音楽性変わってったと思うんでね。
そうですよね、はい、すごく進化ねしていったっていうね、うん、形がしっかりと現れたね一枚になっておりますので、ぜひね、まあ、あのメンバーとも話してますが、カプリスのね、
うんうん、
番組にも
そうですね、
ゲスト来ていただいてね、カプリス特集をね、はい、させていただきたいなと楽しみにしておりますので ね、ぜひぜひリスナーの皆様お楽しみにね、
はい、MV もねついこの間あの公開されたばかりなので、ぜひあの泣けますんで見 てください。
素晴らしい MV みたいなミュージックビデオね、はい、見てみてください。ということで、まあ、私のおすすめ、はい、私というか番組のねおすすめに近いんですけど ねカプリスをご紹介しましたが、次にゆうまくんの、まあ、まずは2019年の振り返り、
はい、
そして2020年の抱負をお願いします。
なるほど、はい、2019年を振り返りますとですね、僕は夢を叶える年ですっつってこの番組で言わせてもらったのを覚えていますでしょうか。
そうやね、そうや、はい、多分毎年このね振り返りと抱負は聞いてるから、
なるほど、
2019年の抱負がまあそう言ってたよね。だからそれを有言実行というか、
はい、できました。
素晴らしいですね。
夢の空中ループとのツーマンに始まり、
それも今年やったっけ。
今年てか2019です。
今年てか2019年やったっけ、はい、もう遥か彼方昔のような気がするぐらい濃いね。
濃いですね、
いろいろ活動が、ね、充実してるから、もうそれも昔に思えるぐらいに、はい、それが何月やったっけ。
7月の20日でした。
そうやった、そうやった。
そこから、9月の15日にあの京都府で一番大きなあのプラネタリウムで、
プラネタリウム文化パルク常用のね、
常用でプラネタリウムコンサート、これがまあ夢のアルカディアでございました。
素晴らしかったです。
家
族で聞きに来させていただきまして。
そうそう、家族で来てもらってありがとうございます、
ね、大人からね子供まで楽しめるね、
はい、
キラキラとした素敵なイベントで、はい、でツバクラメもカプリスもどちらもね素敵で、うん、また違った魅力がね、
うんうん、
あの楽しめるステージだったと思います。
ありがとうございます、はい、で、まあ、そんな2019年だったんですけど、
はい、
それ夢を叶えてみて、その他のラジオとかにもこう出させてもらって喋った時に、はい、全国のプラネタリウムでやったらいいやんっていう声を。
プラネタリウムツアーね。
プラネタリウムロックバンドになったらいいんじゃないっていう。
でもそれはいいと思うし、
はい、
なんかやっぱり世界観がはっきりとやしてて、ツバクラメは特にね、
うんうん、
カプリス、まあ私もそうなんですけど、カプリスは多分ある景色に合わせて曲を書いたりってする、合わせていく感じも見えたので、なんかこうこれに曲を書いてくださいっていうのを書いてくるタイプだけど、ツバクラメはもうこれがツバクラメの世界なんだっていうのがすごいにじみ出て、だからその対比が面白くて、同じようなバンド同士のツーマンじゃなくて違う世界観やったから、それが良かったんやけど、だからもうそれを武器にしてっていうのはすごいわかる。
そうなんです、
つばくらめありきでプラネタリウムを回るってい う、 こう考え方、
はいはいはい、
それすごくまさにその通りです。いいと思いますよ。
なのでちょっと京都に限らず、ちょっと大阪なり名古屋なり
全国の
東京なりつってあのやっていきたいなっていう話を各地でしていけたらと思っていて、
そうですね、もうホームページのトップにプラネタリウム関係者の方はこちらっていう問い合わせを入れたらいいんじゃないかな。
フォームをね、作ってね。
もうそこから
確かに確かに、
もうそこにクリックしたらすぐ来てくれるぐらいな感じで、もう日程をクリックしたら来てくれるぐらいな感じにしてもいいかなっていうぐらいに、
と、はい、いうことで、今年は全国各地に、まあ、行けるところにこう主要都市だけでもこう行けるようにしていきたいなと、定期的に、
うん、
あの東京に定期的に行ったりとかいう話をちょこちょこ今してるところです。
それは素晴らしいことですね、
はい、あっちでこう協力してくれそうな人もちらほら声いただいてるんで、うん、一緒にやろうみたいな仲間集めを今してるところです。
それはすごい大事で、はい、やっぱその初めて会った人にどういうバンドですってはっきり言える、うんうん、 こう自分のアイデンティティがあるっていうのはすごい大事なことで、
あ、そうですね、
もうなんか私は本当にどういうレーベルと組んで出した時もいつもいろんなことをやりすぎてるから、
うんうん、
何が売りなのかっていう明確なものが見えにくくて、その仕事はこれに曲書いてとかの仕事は言えるけど、この人はこうなんですって売り出そうと思った時にほんまに商品としてもう何を売ればいいかよく分からへんって言われてすごい苦労したから、それが悩まずしても悩んだことも その悩んだ上での今かもしれへんけど、でもあそう悩んでもいいかな、でもなんかこうどっちかというとそういう商業的な方から考えたんじゃなくて、純粋にやりたいことを追い求めてストイックにこれがやりたいと追い求めた結果それがあるっていう、なんかあんまそのなんていうのこびてそうしたっていうんじゃない、
ね、
純粋な気持ちでそれがあるっていうのは本当にツバクラブの良いところというか長所かなと思いますので、いやいや
最近気づいたと
ありそうでないんですよやっぱみんなそれがなくて苦労して後付けでキャラをつけたりするけど、やっぱそれやと見破られたり飽きられたり自分が飽きたりとかするから、飽きずにずっと自分が純粋に夢ですと追い求められてるものが磨かれていってっていう今のツバクラ、それも1年目や2年目では見えないことやけどね、
そういうことですね、
何年も続けてきて見えてるっていうことは素晴らしいことかなと思います
ね。14年目にしてやっと見えてきました
素晴らしい、だからこれからね楽しみですね、
はい、
11年目12年目、
はい、
13、14、15、20年目のつばくらみ、20年目にはもう40全部47都道府県行ってしまって次は何したらいいですかねって悩んでたらおもろいな、
それは最高ですね、
もうそこまで行ってすることがないんですよね、
そう
です
ね、
みたいな、じゃあちょっと宇宙でやったらいいちゃうほらなんか宇宙行くアーティスト募集してはるやん、
ね、
ゾゾタウンの、
ね、
もうゾゾタウンちゃうけどな、
そう、
それに20年後はね、あの応募して いてほしいなっていう感じです、
はい、頑張ります、
それが2020年の抱負ということで、
はい、
ではおすすめの音楽の方ご紹介をお願いいたします、
まあ、自分の曲をかけさせてもらうん
ですけど、ここまでねつばくらめの話をしたらもうそれはそうでしょう、は
い、そういうことになるんですけど、
はい、
はい、あの9月15日にあのプラネタリウムで、やった時に新しいアルバムを出しまして、
はい、
その中の2曲をかけさせてもらおうと思います、
はい、
あの言ってみたら5年かけて作ったイベントっていうのもなんかこうあの気持ちもこもった曲になっています、
はい、
カルディアとアルカディア、続けてお聞きください。
どこへ行っても口ずさんでしまうんだよ。オーシェリー、僕は君の手を守れる力が欲しい。強がって何度も過ちを繰り返したよ。妄言虚言体幻想語軽蔑も嘲笑もそれでも信じ続けてくれる人がまあ「君と夢に見た場所」「一番近くで見せたかった」「やめる時も悔しい時も」「僕らは愛してやまなかった」「幾度涙」
Stay.
聴きいただきましたのはつばくらめでカルディア、そしてアルカディア2曲続けてお聴きいただきました。
ありがとうございます。
はい、ここで1曲お聴きください。竹上久美子のエブリシングオッケー。
出す
で君は太陽、僕は満月。
合ってます。
一回私間違えたことがあって、その記憶が今フラッシュバックして間違ってる方を読みそうになるっていう。
ナルシストの方ね。
そうそうそう、やった。僕は太陽っていうやつやった。
で結構間違えられます。
アンサーソングでそれ書いても面白い。
面白いですね。
ということでな、この曲が流れてきたらね、もう早いものでエンディングの時間になりました。
はい、
今日はねちょっと新年最初のね、
なんか新年らしい感じでいい感じになりましたね。
お互いにねこう、うん、これからのね1年の抱負を語り合ったりね、はい、しながらね、
いい年にしましょう。
そうですね、やっぱり健康に音楽ができるということが私そればっかり言ってますけど、 でも一番大事やんね。
いや僕も思いました。それは
なんか10年前ということがちょっと年寄りくさくなってるって思われそうですけれどもね。だんだんそうなってきます。
大事です
と同時に、やっぱこういうラジオ番組が10年目を迎えられるってすごくありがたいことだと私は思います。やっぱり同時に始めてる番組もいっぱい あったけど、やっぱ続いてるということはすごくね、ありがたいことで、聞いてくださるリスナーの、ね、皆さん、協力いただいてるスタッフの皆さんとかね、もう皆様様ですよ。
ね、まあ、そうです。
新年の最初にそういうこともたくさんね、ちょっと感謝の、ね、気持ちも述べて終わりたいと思います、はい。この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見、ご感想、リクエストなどは
E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス番号 075-253-6901 075-253-6901、 ツイッターはこれからミュージック@これから__ミュージックまでお願いします。
はい、2週目は竹上久美子と
川原田優馬がお送りしました。
せーの、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
君は聞こえるラジオのグッミュージック、そうだ今すぐ出かけよう。京阪電車に揺られて祇園市場